どうも、フリスクです。今回は、なぜビジネスをやるのか、再定義するべしっていうことで話していこうと思うんですけど、僕は今でこそ文章一本でコンテンツ、数百本以上、コンテンツから数千枚以上、これまで売り上げてきたりとか、で、知ってる方は多いと思うんですけど、年商1億円の、ビジネススクールの講師と、マーケッターを務めたり、そこまでやるようになったりとか、あとはその今まで、500人以上はもうやってきたと思うんですけど、500人以上の方に指導してきた中で、能力があって、例えばその、大企業勤めたりとか、すごい地頭がいい、頭の回転が速いみたいな。なのに、ビジネスを途中でやめてしまうっていう。情報発信ビジネスだったりとか、副業を挫折してしまうみたいな。モチベーションは湧かずに、やる気出ずに、フェードアウト。みたいな人が、やっぱむちゃくちゃ多いんですよね。この業界僕も結構長いんですけど、やっぱそういう、なんていうんですかね、辞めちゃう人を見るたびに、やっぱむちゃくちゃ、もったいないなって、もったいないなというふうに思うんですよね。途中までずっと、頑張って継続できてきたのに、すごいもったいないなと思って。で、やっぱりその、なんで自分がそもそもビジネスをやるのかっていうところを、分かってるようで、分かってない人が多いんですよね。で、もちろんその、お金を稼ぐためとか、本業以外で収入を得るためとか、いずれ会社を辞めて独立するためみたいな理由の人も多いんですけど、その、なんで、ビジネスをやるのか頑張るのかっていうそのお金以外の部分ですよね。で、そこをちゃんと自分の中で明確にしておこうよっていうところがずっと僕言ってることなんですけど、だからとやめちゃうので、で、ちょっと話変わるかもしれないですけど、例えば、僕だったら、高校時代にサッカー部だったんですけど、ただ3年間ずっとベンチだったんですよね。下手くそで。で、1軍じゃなくて、2軍の B チームの方みたいな。A チームじゃなくて。で、全然試合でも活躍できないから、その、先輩とか、誰からも求められないんですよね、チームメイトに。必要とされないというか。で、あとはその、勉強も全然できませんでした。大学は行ってたんですけど、偏差値37ぐらいの、本当にエフラン大学ですね。エフランクの大学行ってました。で、勉強もできない。で、サッカーとか、スポーツもできないみたいな感じで、別になんか、なんていうんですか、特別な資格持ってたりとか、すごい対人関係強いとか、誰とでも仲良くすぐなれるみたいな、いわゆるコミュニケーション能力みたいな、そういうのも特別なくて、やっぱ自分って価値がないんだなってずっと思ってたんですよね、僕は。で、学生時代から、20代前半ぐらいまで、そういうスポーツとか、勉強とか、何かしら社会的な活動というか、そういった中で、何か本気で真剣に一つの物事に取り組んだ経験がないんですよね、僕って。自分と向き合ってこなかったというか、これに頑張って取り組んだみたいな、ことはなかったんですよね。だからこそ、自信がなかったんですよね。僕は、自分自身に対して。自分をあんま好きになれなかったんですよ。で、その、あとは、僕、岐阜県の、実家に、もともと住んでたんですけど、今は都内に引っ越してるんですけど、で、結構な田舎なので、その、車がないと生活できないんですよね。生活しにくい、不便なんですよ、車がないと。で、田舎にいる方はわかるかなと思うんですけど、その田舎特有の閉塞感というか、堅苦しさみたいなのを感じてて、俺はこのまま田舎でずっといて人生終わるのかみたいな感じでしたね。で、その、都内に引っ越してくるまでは、20代後半で、ずっと父親と実家暮らし、で、仕事も、副業まだやってない時ですよね。 まあ、正社員ではなくて、まあ、アルバイトとかやってたし、その、あとはその派遣社員とか、契約社員とかも、転々としてました、結構。まあ、だから正社員じゃないって感じですね。非正規雇用みたいな。で、彼女もとかずっといなくて、モテなかったんですよね。で、なんか知らない人と話すのが苦手というか、まあコミュニケーション力が高くないみたいな感じです。まあ得意じゃないみたいな感じでしたね。まあとか、まあ、このあたりが僕の劣等感というか、コンプレックスでした。なんか自分に価値がないみたいな。なんか、なんていうんですかね。多分認められたかったと思うんですよね。僕は誰かに。なんか、何者かになりたかったというか、まあ、地に足つけてというか、まあ、いろんな意味で自立したかったんですよね。うん。まあ、あとはその、とにかく、まあ、さっきも言ったんですけど、なんか一つのことに取り組んだことがなかったりとか、なかったんで、まあ、努力したことがなかったんで、まあ、とにかく何かに熱中したいとか、まあ、チャレンジしたいとか、自分を変えたいとか、その、まあ、世の中のことをもっと知りたいみたいな、そういう知的好奇心とか、そういうのがありました。まあ、あとはその、まあ、コミュニケーション力を上げたいみたいな、まあ、臆せずに堂々と誰とでも仲良くなれる力みたいなものですかね。まあ、そういうのものをもう上げたいみたいな、上げたいなみたいなところもありました。だからそういう部分も、手に入れたいというか、自分の僕の情報発信ビジネスを進めていった先にそういうのも手に入るようにやってるっていう。だから情報発信ビジネスやってるんですよね、僕は。その、もちろん売り上げだけじゃなくて、まあ今言ったような、自己成長、まあ進化みたいな、っていうのができて、できるから、今のビジネスやってるんですよ、僕は。もうお金以外の面ですよね。さっき言ったようなものって。まあお金以外の報酬と言ってもいいかもしれないですけど。で、あとはその、まあビジネスとか関係なく、まあ日々の生活とか人生の中で、なんかエネルギーが上がるというか、そのやる気が出る。まあ活力が湧くみたいな。まあなんか生き生きと僕らしく活動できるみたいなものを、まあこれも何回も、LINE とかメルマガとかコンテンツの中で言ってるんですけど、まあ、そういうのを、まあ、自分の軸みたいな原動力みたいなものを、エネルギーの源泉っていうふうに呼んでるんですけど、まあ、例えばじゃあ僕がどんな時にエネルギーが上がるのかっていう、どういうのがエネルギーの源泉としてあるのかってなった時に、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、例えば、まあ、価値観とか僕と波長が合う人たちとなんか一緒にやったりとか関わったりとか、僕が周りの人から、求められたりとか、まあ、教えてくださいとか、みたいな。まあ、誰かから必要とされている時とか、あと、その、まあ、誰にも、まあ、邪魔されずに、縛られずに、なんか僕が、まあ、興味あることというか、やりたいことに、没頭してチャレンジできている時とか、なんかその、まあ、本とか読んだりとか、新しい人に出会って、まあ、いわゆる未知の情報とか知識に、触れたりとか、まあ、誰かに人に自分が知ってることとかを共有したり、アウトプットしてる時とか、まあ、そういうふうになんか、なんか俺成長してるな、みたいな、なんか、レベルアップしてんな、じゃないですけど、なんか成長できてるな、みたいな、なんか、変わってるな、みたいな、変化できてるな、みたいな、の実感できてる瞬間だったりとか、またはその、まあ、文章、書いたりとか、コンテンツ作ったりとか、自分の思いとか表現してる時とかもありますね。まあこういうのが、僕自身のエネルギーが上がるんですよね。上がる瞬間なんですよね。こういうのが僕のエネルギーの源泉みたいな。まあ一例なんですけど、まあもちろん、もうちょっと考えればあると思うんですけど、まだ言語化できてない部分もあるんですけど、そう、なるべく僕の、エネルギーの源泉っていうのと、自分の目の前の情報発信ビジネスっていうのを進めるっていうことが、分離しないように、離れないようにっていうのはすごい意識してます。まあ言い換えると、ビジネスと エネルギーの源泉をなるべく一致させるような、スタンスというか、そんな感じでやってます。で、ビジネス系ジャンルとか、稼ぐ系ジャンルみたいな、っていうのがなかなか結果が出せない、成果出ない、頑張ってるけど稼げてない、みたいな感じで、もうこれ無理なんじゃないかな、みたいな。っていうような、理由で、その人が今まで積み重ねてきた試行錯誤の、データとか、お客さんの情報とか、自分の優位性とか、その放棄して、その人の属人性っていうのが、全く生きないような、強みとか、生かされないようなジャンルに行っちゃう人もいるんですよね。ビジネス系ジャンルが結果出ないから、非稼ぐ系ジャンルに、行きますみたいな。ただいつもそれ聞いて思うんですけど、それ本当に長続きします？っていう話なんですよね。だってそれってさっき言ったようなエネルギーの源泉とか、自分が本当にこういうことやりたいとか、それをやった先に自分の理想のライフスタイルが叶うとか、夢目標に近づけるみたいなのが全くないんですよね、こういうのって。なんでかっていうと、それは稼げるか稼げないかみたいな尺度だけでしか考えてないからなんですよね。ローランドの俺か俺以外かみたいな、稼ぐか稼がないかみたいな、そういう物差しでしか判断してないからなんですよね、こういうのって。で、そうやって、自分の心の核というか、奥底にある理念というか、コア、原生みたいなのを、定義してないから、そうやっていつの間にか、周りよりも、他の人よりも、とにかくたくさんお金を稼ぐことだけっていうのを、最優先というか、目標にしたり、一撃ドカンっていうふうに、すごい実績を叩き出して、競争に勝つ感じというか、目立つことを第一優先にしてしまうみたいなことになっちゃうんですよね。それって資本主義的な盾の勝負に自分から自ら参加していってるんですよ、それって。自分から競争に巻き込まれていくみたいな。資本主義的っていうのは、資本、お金が最優先だよねみたいな。ビジネスでは売り上げが一番だよねっていう、そういう価値観というかパラダイムですよね。もちろんビジネスである以上、それは否定できないです、正直。そういうものなのでビジネスって。なんですけど、それだけのためにやってたら疲弊するよねっていうのが僕の主張なんですけど、長続きしないよねっていう。だから、そもそも皆さん、コンセプト設計とかされてると思うんですけど、そういう自分の軸とかなかったら、じゃあ何のためのコンセプト設計なのって僕は思うわけです。多くの人が、こういうコンセプトだったら、たくさん稼げるようなポジションが取れるとか、そういうふうに考えてる人多いんですけど、稼ぎやすいジャンルだったりとか、ポジションとか、切り口とかテーマというか、こういうのって、こういうのだけでコンセプトを決めるのってすごい抽象度低いんですよね。いかに最短で大金を楽に稼げるかっていう、そういう短期目線で、座組組んだりとか、コンセプトを決める人むちゃくちゃ多いんですけど、それはむちゃくちゃその短期軸というか、視座が低い考え方ですね。それだけで考えてたら。で、そうやって自分の、特性とか優位性とか性格とか、キャラとって言ってもいいかもしれないですけど、そういうキャラとか性格とかも含めて、そんなの無視して取り組むから続かないんですよ。やめるんですよね。挫折するんですよね、みんな。だから、やる気出ないな、みたいな人が多いんですよ。で、みんな辞めていくっていう。で、 まあ、この音声を聞いてくれてる人の中で、まあ、この今回の音声じゃなくてもいいんですけど、なんかすごい僕の話とか、なんかわかるみたいな、共感できるみたいな、っていう方は、本当その調子で、やっていってもらえたらと思います。本当に、その調子で進んでもらったら OK なので、だから、今回の音声聞いて、いや、そんなことわかってるよって人が、一人でも、多くいたら嬉しいなっていう感じなんですけど、僕は。まあ、脇道それずに、そういう人は、まあ、ガンガン発信して、アウトプットして、お客さんとやりとりして、サービス提供してみたいな。まあ、本当に、なんていうんですかね、まあ、地道に、愚直に真面目に、正攻法で、まあ、原理原則に基づいて、やってたら、絶対結果ってついてくるので、まあ、今日言ったような、話前提でやってたら。で、まあ競争とかせずに、一個人が、属人性っていうのをちゃんと生かして、まあ、長く、太く生きるみたいなニュアンスで、まあ持続的な、まあ息の長いビジネスを構築するっていう視点で考えたら、それが大正解なので、今日僕が言ったようなことですよね。音声の中で。ちゃんと自分のエネルギーの源泉、軸、コア、核みたいなものを大事にして、それをちゃんとビジネスっていうフィールドに下ろしましょうよっていう。だから長続きするよねっていう。疲弊せずに、まあ、自分らしく活動できるよねっていう。で、続けられるから、やってたら成功確率上がってくるんで、ビジネスも。で、確率が上がるから、数字として、だんだん、ビジネスの数字として、出るようになるっていう、順番なんですよね。まあ、だから、別にインフルエンサーみたいに、目立ったり、なんか大量のフォロワーとか、まあ、大量の認知、まあ、SNS でいうインプレッションですよね。っていうのだけを追いかけなくても、まあ、自分についてきてくれる人、まあ、共感してくれる人ですよね。そういう理念とか自分のコアみたいなところに。まあ、そういう人に共感とかしてくれる人にだけ自分の本命の商品ですよね。このサービス、この商品で本当にこういう人たちを、助けたいというか、価値提供していきたい、関わっていきたいという。精通させてあげ、え、あと、あげたいみたいな。結果させてあげたいみたいな。そういう本命の商品。本命のバックエンドの商品ですよね。ってのを提供してたら、少ない集客でも、十分一人でご飯食べられるぐらいの売り上げは立てられるので。で、それプラス、まあ、自分のベクトルとか、方向性とか、軸っていうのが、それでブレてないから、ちゃんと積み上がっていくんですよね、ビジネスも。作業してたら、実践してたら。だからコンテンツ作ってても、きちんとそれが資産になっていくので、一個一個が。コンセプトがブレてないから。エネルギーの源泉をもとに実践しているから、それは。だからちゃんと、まあ、継続的に収益上がるような即型のビジネスとか構築しやすいんですよね。だからまあちょっとまとめると、まあ、そのエネルギーの源泉とか、自分の軸とか無視して、短期的な売り上げだけを追いかける人と比べて、まあ長期的な視点で取り組んだ方が、疲弊せずに自分らしいスタイルで続けられるので、情報発信は。だから、コロコロ、なんか、非稼ぎ系やってみますとか、まあこういうノウハウ試してみますみたいな。そういう、まあ、コロコロ方向性とかブレたりするっていう人よりも、結果的に、そういう人の方が一番売り上げ最大化できるので。まあ、し、その、まあ、ビジネスとか、売上面だけじゃなくて、まあ、本当に自分が欲してる、理想とする、まあ、ライフスタイルというか、夢目標みたいなものに近づきやすくなるので、ちゃんと人生とビジネスがつながる、統合させられるっていう。で、まあ当たり前なんですけど、 今回話したようなパラダイムっていうのを、まあ、大前提とした上で、まあ、今後もその僕がこれから発信することとか、まあ、作るコンテンツとか企画とか音声とか動画っていうのを、まあ、配ったり共有していくので、まあ、ちょっと今回の音声はそこの僕の、まあ、価値観というかパラダイムを伝えたかったっていうのもあるので、まあ、ぜひ何回も聞いて、まあ、長続きするように、まあ、自分らしくビジネスできるようになってもらえたら嬉しいです。はい。では今回の音声は以上となります。ありがとうございました。